あなたは普段、医療の診断テストに対して完璧な正確さを期待していませんか？
ああ、わかります。レントゲン写真みたいなものですよね。
ええ、そうです。例えば腕を骨折した時とか、レントゲンにはギザギザの白い線がくっきりと写って、お医者さんが「ここが折れてますね」って断言してくれますよね。すごく白黒がはっきりした世界というか。
確かにそうですね。構造的な破損を見つけるという点では、現代の画像診断はほぼ二元的な明白な答えを出してくれますから、折れているかいないかという。
そうなんです。だからこそ私たちはそういう検査結果の目に見える数値を信頼して安心するわけです。でも人間の老化、特に細胞レベルで何が起きているかという領域に入った途端、その完璧だと思っていた機械がですね、実は私たちにガンブローを見せていたとしたらどうでしょう？
ガンブローですか？
はい。例えるなら、車のエンジンの馬力を知りたいのに、ガソリンが満タンに入った車体を丸ごと体重に乗せて、重量が減っていないからエンジンも衰えていないですねって判断しているようなものです。
なるほど。それは非常に興味深い例えですね。そして恐ろしいことに、私たちが長年筋肉の老化を測るために採用してきたアプローチは、まさにその車ごと体重計に乗せるような手法だったんです。
ということで、今回のディープダイブへようこそ。今日私たちがあなたと一緒に深掘りしていくのは、誰もが避けては通れないサルコペニア、つまり加齢に伴う筋肉の減少についてです。
はい、重要なテーマですね。
まだ自分には関係ない、お年寄りの話でしょうって思ったあなた、少しだけ耳を傾けてみてください。今日のエピソードが終わる頃には、あなたの筋肉への価値観が完全に移っているはずですから。
ええ、本当にそうなると思います。
なぜなら、あなたの体内で筋肉の本当の老化へのカウントダウンは、あなたが思っているよりずっとずっと早く始まっているかもしれないからです。
その驚くべきタイムラインを明らかにしたのが、今日私たちが分析する情報源ですね。
はい、そうです。今回のベースとなるのは、2025年にジャーナル・オブ・カーディオケクシア・サルコペニア&マッスルで発表された前田氏らによる最新の研究論文です。
細胞内水分量の評価による加齢に伴う筋細胞量の減少の早期発見という論文ですね。
ええ、今日の私たちのミッションは極めて明確です。MRI や DXA、二重エネルギー X 線吸収測定法といった現在の医療における最新で最高の測定技術が、なぜ私たちの筋肉の本当の老化を見逃してしまっていたのか。
その謎を解き明かすわけですね。
はい。そして筋肉の衰えが正確に何歳から始まるのかを特定することです。さて、これを紐解いていきましょう。
よろしくお願いします。この研究の背景にある、なぜ彼らはわざわざ新しい測定方法を試したのかという動機を理解するにはですね、まずサルコペニアのパラドックスについて触れる必要があります。
パラドックスですか？
ええ、長年老年医学やスポーツ科学の研究者たちを悩ませてきた謎なんです。高齢になると筋肉量が減ることは広く知られていますが、実は奇妙な現象が起きていまして、
何でしょう？
それは筋肉の量が減るスピードよりも筋力が落ちるスピードの方が圧倒的に速いという事実です。
つまり見た目の筋肉のボリュームはそこまで減っていないように見えるのに、発揮できるパワーだけがガクンと落ちてしまっているということですか？
まさにその通りです。
それは一体なぜなんですか？
それを解明するには、筋肉の組織をミクロな視点で見る必要があるんです。筋肉って純粋なタンパク質の塊ではないんですよ。
違うんですか？
ええ、実際に収縮して力を生む筋繊維、つまり筋細胞があって、その周りを脂肪や結合組織、そして細胞外水分と呼ばれる液体が取り囲んでいるんです。驚くべきことに、筋肉の約 70% は水分なんですよ。
70% も？水風船みたいですね。
はい。そしてこの水分は、細胞の膜の内側にある細胞内水分と細胞の外側にある細胞外水分に明確に分かれています。
なるほど。力を出すエンジンそのものと、その周りの環境みたいな感じですね。つまりこういうことですか？風船を想像してみてください。風船がスキン細胞だとして、それが箱の中に入っています。
ええ。
加齢とともに中の風船の空気が抜けてどんどん小さくなっているのに、風船の周りの箱の中に水、つまり細胞外水分がタプタプに溜まっていく。だから外から箱を見るとサイズが全く変わっていないように見えるという。
視覚的なイメージとしては非常に分かりやすいですね。ただ現実の筋肉は一つの大きな箱というよりも、無数の繊維が詰まったスポンジに近い構造をしています。
スポンジですか？
ええ。加齢によって筋繊維そのものが萎縮して細くなっているのに、その繊維と繊維の隙間、 間質と呼ばれる部分に体液が流れ込んで空間を埋めてしまうんです。結果としてスポンジ全体の体積は変わらないという現象が起きています。
そこで問題になるのが、今まで私たちが頼り切ってきた DXA とか MRI といった最新の測定技術ですよね。
はい、そこが重要です。
先ほどの車の例えで言うと、スポンジ全体の重さやサイズを測っているだけで、中の繊維がどうなっているかは見ていないということですか。
まさにそこが従来の手法の根本的な限界なんです。これまで筋肉量を測る絶対的基準とされてきたのは、 MRI で筋肉の断面積を測るか、DXA という特殊な X 線で女脂肪量を測る方法でした。
よく聞く方法ですよね。
ええ。でもこれらの画像診断では細胞の中の水と細胞の外の水を区別できないんです。すべてまとめて筋肉のボリュームとして計算してしまうんですよ。
もしその DXA や MRI が見先の水分に騙されているのだとしたら、どうやって本当の筋肉、つまり収縮する筋細胞だけを測ればいいんですか？画像で外から見えないなら、細胞の中身だけを透視する別の魔法が必要になりますよね。
ですから、画像診断というアプローチ自体を完全に捨てる必要がありました。そこで研究者たちが採用したのが、この論文の主役であるSBIS、セグメンタル生体インピーダンス分光法という技術です。
SBIS ですね。
ええ、これは光や X 線ではなくて、微弱な電流を体内に流して細胞内水分と細胞外水分を物理的な性質の違いから別々に推定するアプローチなんです。
あの論文の測定方法のセクションを読むと、足の甲と手の甲に電気を流すための電極を取り付けて、脚の付け根などにもセンサーとなる電極をつけるとありますよね。
はい、そういうセッティングで行われました。
ただここでちょっと意地悪な質問をさせてください。体に微弱な電流を流して電気抵抗を測るって、私が家で毎日乗っている家庭用の体勢計とかスマートスケールと同じ原理ですよね。
ああ、なるほど。
あれも筋肉量とか出ますけど、リスナーのあなたもお風呂上がりに乗って数値を見て一喜一憂しているかもしれません。今回の医療用機器はそれと何が違うんですか？
家庭用のスマートスケールを引き合いに出すのは非常に良いポイントです。原理の基礎は同じなんですが、使っている物理学のレベルが全く異なります。
レベルが違うとは？
家庭用の体重計の多くは単一の周波数、例えば 50kHz といった一つの波長でしか電流を流しません。
単一の周波数だと何が問題なんですか？
細胞の膜って電気的にはコンデンサー、つまり電気を蓄える性質を持つもののように振る舞うんです。単一の周波数、特に低い周波数の電流はこの細胞膜を突き抜けることができず、細胞の周りの水を通る迂回ルートしか流れません。
細胞の中には入れないんですね。
ええ、そのため体全体の水分量を統計的なアルゴリズムでざっくりと推測することしかできないんです。一方、今回の研究で使われた SBIS は文字通り複数の周波数のスペクトルを使用します。
なるほど、周波数を変えることで電流の通り道を変えるんですね。
その通りです。低い周波数で細胞膜を迂回させて細胞外水分を正確に測り、高い周波数で細胞膜をショートカットさせて全体の総水分量を測る。
おお、すごい。
そして総水分量から細胞外の水分を引き算すれば、純粋な細胞内の水分、つまり生きて活動している筋細胞の量だけを数学的に正確に割り出すことができるんです。
それは賢いですね。
さらに、全身をひとまとめにするのではなくて、電極を複数配置して核だけといった特定の部位の抵抗を分離して測るため、精度が桁違いになります。
つまり周波数を使い分けることで、スポンジの繊維の中に含まれる水分だけを正確に狙い撃ちできるわけですね。
ええ、まさにそういうことです。
ちなみに今回の実験では、日本に住む30代から70代の男女84名が対象になっていますが、参加者の条件が定期的な運動習慣がない人に限定されていましたよね。
はい、そこも重要なポイントです。
最初読んだ時、筋肉の研究なのに、なんでわざわざ運動していない人を集めたんだろうって疑問に思ったんですが。
それは純粋な加齢という生物学的時計の影響だけを抽出するためです。運動、特にレジスタンストレーニングをしていると、筋肉への物理的な刺激によって水分のバランスや細胞の大きさが変化してしまいますから。
ノイズになっちゃうわけですね。
そうです。研究者たちは運動などの後天的なライフスタイルによるノイズを完全に排除して、人間が本来持っている加齢に伴う細胞のデフォルトの変化を見極めたかったんです。
まさに純粋な老化のタイムラインをあぶり出そうとしたわけですね。さて、ここからがいよいよこのディープダイブのハイライトです。
はい。
研究チームは同じ参加者に対して SBIS、DXA、MRI の3の方法で同時に筋肉を測定して年代別の変化を比較しました。論文のチャートを見て驚いたんですが、
ええ、明確な違いが出ましたね。
年齢が上がるにつれて筋肉量が減少していく傾向はどの測定方法でも確認できたものの、 SBIS のデータだけが明らかに別の物語を語っていますよね。
ええ、SBIS で細胞の内と外の水分を別々に解析した結果、年齢が上がるにつれて細胞外水分と総水分の比率、つまり数値が明確に上昇していました。
これはつまり、年を取るほど筋肉組織の内部が水ぶくれのようになっていく、先ほどのスポンジの隙間に水が溜まっていく現象が実際にデータとして証明されたということですよね。
その通りです。
でも私が一番聞きたいのはなぜです。人間の体はどうして細胞が縮んだ隙間をわざわざ水で埋めようとするんですか？これって単なるエラーなんでしょうか？
そこがこの研究の最も深く興味深い部分です。単なるエラーではありません。主な理由は2つ考えられます。
2つですか？
1つ目はインフラマエイジング、炎症性老化と呼ばれる現象です。加齢に伴い、私たちの体内では微弱な慢性炎症が続きます。これによって毛細血管の透過性が高まって、血管から周囲の組織へと液体が漏れ出しやすくなるため、細胞外に水分がたまるんです。
なるほど。老化による慢性的な炎症の産物なんですね。2つ目は何ですか？
2つ目は構造的な代償作用です。筋肉は筋膜という強力なシートに包まれていて、一定の張力を保つことで構造を維持しています。もし筋細胞が萎縮して、その分の空間がただの空洞になってしまったら、筋肉全体の構造が崩れてしまいますよね。
確かにぺちゃんこになっちゃいますね。
ええ。体はホメオスタシス、恒常性を維持しようとするため、細胞が失われた隙間を結合組織や水分で埋めることで、物理的なボリュームと内圧を保とうとしていると考えられています。
体が必死に構造の崩壊を食い止めようとしている。ある意味で堅気なカモフラージなんですね。そして最も注目すべきは、それぞれの測定方法で筋肉の減少が明確に始まる年齢、つまりブレイクポイントを計算した結果です。
はい、ここが一番の衝撃ですよね。データを見ていて思わず声が出そうになりましたよ。リスナーの皆さんも心して聞いてください。まず DXA で測った足の女子肪量のブレイクポイントは 57.7 歳。
57歳後半ですね。
次に、MRI のデータを見ていて気になったんですが、研究者たちは筋内脂肪、つまり筋肉の下振り部分である脂肪を計算から手動で取り除いていますよね。ノイズを消すために手動で補正しています。
そうやって脂肪のノイズを抜いた MRI での太ももの断面積のブレイクポイントでさえ 56.3 歳です。どちらも50代後半から筋肉が減り始めると示しています。
従来の見解通りですね。
しかし、SBIS で太ももの細胞内の水分量だけを純粋に測った結果、ブレイクポイントはなんと 43.2 歳で急降下しているんです。
50代後半と40代前半、実に約15年ものタイムラグがあることになります。
15年のズレですか。つまり私たちがまだ体力はあるとか、見た目も変わっていないって安心しきっている働き盛りの時期に、すでに細胞レベルのインフラは崩れ始めているということですよね。これはちょっとゾッとします。
ええ、MRI で筋肉の間の脂肪を取り除いて計算しても、細胞の外に溜まった水分の増加までは画像から排除できなかったから、この15年のズレが生じたわけです。
なるほど。
真に筋収縮に関わる筋細胞量は、これまで世界中の医療現場や研究で考えられていたよりもずっと早い段階で減り始めているという事実が、この研究で明確に突きつけられました。
ではこれは何を意味するのでしょうか？リスナーのあなたにとってこのデータはどういう意味を持つのか。もしあなたが筋肉の衰えなんて定年退職して60代になってから考えればいいやって思っていたとしたら、残念ながらそれは完全に遅すぎるということです。
より大きな視点と結びつけると、これは私たちの健康寿命や老化予防へのアプローチを根本から再考させるデータです。
A、DXA や MRI といった既存の指標に頼っていると、50代後半になってようやくお医者さんから筋肉が減ってきましたねって警告されます。しかしその時すでに以前より疲れやすくなったとか、階段がきついとパフォーマンスの低下を感じているはずなんです。
ああ、もう自覚症状が出ちゃっているわけですね。 はい。なぜなら40代前半ですでに細胞レベルの萎縮が進行して、それを水で薄めてごまかしていただけだからです。これが筋肉の見た目の量が減る前に力が落ちたと感じるパラドックスの正体なんです。
なるほど。40代といえばキャリアでもプライベートでも忙しくて、自分の体のメンテナンスなんて後回しにしがちな時期ですよね。
そうですね。一番忙しい時期かもしれません。
ちょっと最近疲れが抜けないなと感じるのは単なる気のせいではなく、まさに43歳のブレイクポイントを超えて筋細胞の萎縮が始まっていたアラートかもしれないと。
ええ、高齢期の生活の質の低下や将来的な寝たきりのリスクを減らすためには40代前半という比較的早い段階から筋肉の質の低下に対処し始める必要があります。
質ですね。
はい。つまり質の高いタンパク質を意識的に摂取し、レジスタンストレーニングで筋細胞に直接的な刺激を与え続けることがこれまで考えられていた以上に重要だということです。
車の重量が変わっていないからといってエンジンが劣化していないとは限らないわけですね。 DXA や MRI は骨密度を測ったり体全体の構造を見るのには依然として素晴らしい技術ですが、筋肉の老化の初期症状を見抜くには細胞内の水分量を測定するエスビスが適しているということがよく分かりました。
はい。今回の研究は私たちが自身の体を評価する基準を単なる量から細胞レベルの質へとシフトさせるべきだという強いメッセージを発信しています。
いやー、本当に目が覚めるような深掘りでした。私たちの筋肉は40代前半ですでに曲がり角を迎えている。これは重い事実ですが、早く知ることができれば早く対策が打てるということでもありますね。
そう、前向きに捉えるべきですね。
さて、最後にもう一つリスナーのあなたに投げかけたい考えがあります。
今回の論文のディスカッション部分ではエスビス以外にも D3CR 希釈法という別のアプローチが触れられていましたね。
はい、そこも気になりました。
筋肉内のクレアチンの量を測ることで、やはり純粋な筋肉細胞の量だけを正確に見積もるという近年注目されている手法です。
そうなんです。さまざまな最新の科学的アプローチが私たちの体の本当の姿を暴き出そうとしていますよね。私たちの体は筋肉細胞が縮んでいくのを隠すかのように、その隙間を水分で埋め合わせ、何事もないかのように若々しい外見を保とうとしていました。
見事なホメオスタシスです。
子に見事なカモフラージュを考えると、こんな哲学的な疑問が湧いてきませんか。私たちがまだ若い、何も変わっていないと思い込んでいる体の機能のうち、実は内部の仕組みがこっそりと補正してごまかしているだけで、すでに密かに曲がり角を過ぎているものが他にもあるのではないでしょうか。
それは非常に考えさせられる問いですね。見かけの若さに安心せず、見えない細胞の真実に目を向ける時期が来ているのかもしれません。
医療のテストも私たちの体もレントゲン写真のように白黒はっきりしているわけではありません。だからこそ私たちは自分の体の変化にもっと知的な関心を持つべきですね。
まさにその通りです。
次にあなたが今日はなぜか重いものを持ち上げられないなって感じたとき、それはスポンジの中の繊維が少しだけしぼんだサインかもしれません。それでは今回の深掘りはここまでです。お聞きいただきありがとうございました。次回もお楽しみに。